ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は朝の光なんですが、だいぶ前になるんですけどね、もう2週間か3週間ぐらい前になるんですが、ある方から非常に、なるほどと思うご意見をいただきました。コメントでいただいたか、それとも E メールでいただいたか、ちょっとわかんないんですけども、その方は、私とも長い付き合いというか、このネットの、あれですね、お話で。それで、ああ、この人こういうふうに思ったかと思いましてね。私も深く反省しまして、皆さんが毎日お聞きになるときに、より気持ちよく、ひばりクラブを聞くためには、少し説明が必要かなと思いましてですね。それで、今日、僕の言ったこと、なかなか難しいなと思いました。私、自分をこう守ろうとかですね、反論しようとかいう気持ちは全くないんです。元々ないんです、私。対人関係が僕は非常に別に問題が起きない。自分としては問題がない。相手は問題が起きることあるんですよ。武田憎らしいとかね。だけど僕の方はそういう感情が湧かないのは、よく言えばですよ。自分によく言えば、僕は自分が言ってることが正しい、違うだろうなと思ってるんですね。物理をずっとやってきて、自分の考えが最初何か物事に取り掛かるときに、どんなに、用事だったかと。それが実験によってしょっちゅう覆されましたね。あ、そうだったのかっていうふうに思いましたので、こういった日常的なことについてもですね、自分の判断が正しいなんて思ってんじゃなくて、自分はこう思ってるという感じなんですね。それで、この前、だいぶ前です。1ヶ月くらい前ですけど、有本さんと話してるときですね、有本さんと僕と、ウクライナ戦争について全然違うんですよ。で、やっぱりネットですしね、みんながご覧になってるので、そこであんまり激しい、なんか論争はしたくないっていう気持ちもありましてね、遠慮してたんですけど、やっぱりウクライナ戦争の原因とか評価っていうのはですね、やっぱりこういう場で違う意見をぶつけた方がいいだろうと思いましてね、有本さんに、有本さんはウクライナ戦争はプーチン大統領が悪いと言ってますが、私はもともとウクライナ戦争っていうのは、ゼレンスキー大統領が仕掛けた戦争だと思っていると。それはこういう理由だと。東部ウクライナの4州にいるロシア人をわざと殺す。ミンスク合意っていうインチキな合意を自分でわざとする。10年間でウクライナの兵士をものすごく10万人から20万人、アメリカとイギリスに頼んで作るというふうにですね。もう戦争に対して一直線なんですね。まずインチキ国際合意をして、そして時間を稼いで10年間で、ウクライナの兵隊を養成して、武器は全部ヨーロッパからもらって、そしてそれが終わったらアメリカの殺人兵器をもらって、東部ウクライナの4州のロシア系住民をどんどん殺して、この前伊藤寛先生にお聞きしたら1万6000名殺したという話ですけどね。そしてロシアがもうたまりかねて攻めてくると、こういう状態だから、これはゼレンスキー大統領が悪いと、多分なんか自分の利害を考えてウクライナの若者を殺すということになったんではないかということを僕が意見を言ったんですね。そしたら有本さんが言われるのは、それは全部わかっておりますと。だけども戦争が起こるっていうのはそういう挑発に乗って最後の一戦ですね。最後の一戦というのは国境を戦車が越えるってことなんですけど、国境を戦車が越えるということをした方が悪いと。そういうふうにしとかないと、戦争はいろんな事情があるので、もう複雑になってなかなか戦争ってのは終わらないと。こういうご意見を言われました。で、私は心に引っかかってたのが真珠湾攻撃なんですね。で、真珠湾攻撃も、アメリカはもともと日本と戦争する腹がありましてね。そして日本に鉄鋼と石油を 75% 輸出してるわけですから、それを輸出禁止したら、日本はもう戦争を開かざるを得ない、先端開かざるを得ないわけですね。どっかに鉄と石油を求めて、やらなきゃいけませんから。それで戦争になったと。だから、真珠湾攻撃は、ルーズベルトが日本に仕掛けた罠だったと。今度のゼレンスキーがウクライナ東部のロシア人を殺すのと同じことだというふうに思うので、私は真珠湾攻撃は罠にかかったっていうふうに思っておるもんですからね。それでそう言いました。で、有本さんはそういう見方もありますねと言った。 で、私がそこで、私は一歩前進しましたって言ったのはですね、私が意見を変えたというふうに複数の人が思ったらしいんですよ。つまり、プーチン大統領が悪いというふうに意見を変えたと、そういうふうに取ったらしいんですね。ですから、これは言い方が、私の言い方が悪いか、私の頭の中の動き、つまり、常に私は自分の考えが間違ってる可能性があるっていうことを強く思ってるんですよ。自分の考えが正しいとは思ってないんです。これはまあ、さんまのほんまでっかん的にも、まあ、そういう疑問が芸能人から出されましたね。だけど僕は、どんなに自分が自信たっぷりに言おうと、それ私が、そういうふうか、それが正しいと思ってるわけじゃないんですとその時も言ったんですね。まあ、それが分かってくれたのはスタジオでさんまさんだけでしたよ。あとの人は何言ってんのっていう感じでしたね。だって僕は自信たっぷりにこれが正しいって言ってるわけですから。それで本当にあなたはそんなに自信たっぷりなんですかって質問されたんで、いやいや、私の考えは間違ってますって言ったわけですから。僕の態度が確かに矛盾してますよ。だけど私はそれで矛盾してないんです。自分の考えは間違ってるんじゃないかと思うことは絶対に必要だって僕思ってるんですね。それはですね、日本の古代の歴史を見ても、僕は一番それは強く思ったのが、まあ、物理の世界では、それはもう日常的にそう思ってたんですけども、文化系の世界ではですね、ホッブスが、イギリスのホッブスですね、ホッブスがですね、リバイアさんという本の中に、殿様がバカな時に、重臣はどういう行動をすべきかっていうのがあったというふうに記憶してるんですよ。もう50年ぐらい前でね。そんなにはっきりじゃないんですけど。その時に、彼はそれを真剣に議論してる。殿様がバカならば、選挙で変えればいいんですが、選挙はないんですよ。もちろん殿様の時代だから。だから、その時代は、封建主義で王様がいて、王様の子供がまた王様になるから、バカ殿が生まれるわけですよ。じゃあ、バカ殿の方がいけないと言わないで、バカ殿の時にどうするかっていうふうに議論してる。この頭のいいホッブスがね、やっぱり時代の流れっていうのは認めてるんだと。まあいうふうにその時僕若かったですよ。30ぐらいやったですけど。その時そう思ったんです。それが僕の心に強くあるんですね。つまり人間が考えることは、実は自分はいろいろ考えてそれが正しいと思う。こういうことですよ。ホッブスが、頭のいいホッブスがどう考えたか。でたまたまバカ殿が国を治めるようになる。それはもう国にとってものすごく被害が受けますから、重心としてはそれを直さんってか。いや、それよりか僕なんかは別に選挙して、ね、もちろん。だけど封建主義だから選挙はないんですよ。だから、そういう時に二つ考えがありますよね。だから、こういう制度は悪いんだから、王様をそういうバカとの時は王様をみんなで協議して、退位させる方法を取ったらいいんじゃないかと考えるか。これは選挙制度ですよね。それから、そうじゃなくて従来の封建主義の考え方。殿様は殿様のお父さんの殿様の子供がつくんだから。それも全部男の子ですよ。まあたまに女の人いますけどね。エリザベス女王とかエカテリーナ女王って言いますけど。それはまあ、100分の1ぐらいなわけですよ。で、そういう制度を前提にして議論するか。あ、この人でもそれを前提にしてるなと思ったわけですね。このホッブスがもし300年後に生まれてたら、それは王様を変えるべきだって言うかもしれない。つまり人間というのは、まあこれはトルストイが言ってるように歴史の子であり、かつ非常に狭い範囲でものを考えてるから、必ず間違ってるっていうのが僕の考えなんですよ。それは、さんまさんのスタジオでもほとんどの人が理解してくれませんでしたね。我々がこう、これが正しいとかあれが正しいとか言ってるのは、こうしたらいいとか、こうやったら健康になるのは全部、ある非常に狭い枠の中での議論だから、それが本当だとかいうことは言えません。ただ人間は、人間の頭ってのはそれしょうがないんで、ね。そんなこと言ったって、空飛ぶ自動車に乗ればいいじゃないですかって、今ないと。それから、宅急便なんかなくたって、量子テレポテーションで送ればいいじゃないかって、ないと、今。ないことを言ってもしょうがないと。それは人間の科学ってのは少しずつ少しずつ進歩するわけで、昔は石のクワだった。それが鉄のクワになった。ね。それが自動になった。自動耕運機になったっていうふうに進んでいくわけで、最初から自動耕運機があれば、なんであなた、クワなんか振るってんのなんつったってしょうがないんだと。その枠内なんだっていう意識が非常に強いんですよ、僕はね。だから僕はその時有本さんの話を聞いて、なるほど。そういう戦争画をなくす方法もあるなと。そうすると、ゼレンスキー大統領が戦争を誘導した。 その理由はわかりませんよ。本当にロシアとうまくやろうと思ってそうしたのか、それとも何の意図だか僕ちょっとわかりにくいんですよ。ゼレンスキーの意図。だって相手ロシアで非常に強大で、まあ、軍隊陸軍でだいたい80万人ぐらいいるんですよね。ですから、ゼレンスキーが、アメリカとイギリスのあれで20万人の兵隊を作ったにしてもね、戦ったら負けるので、砲弾の数も全然ウクライナの方が少ないんで、まあ戦争先端を開いたら、ほぼ2、3年でウクライナの兵隊はみんな死ぬはずなんですよ。それは分かってるはずなんですよ。で、大統領だからカッと来てやったっていうほど単純じゃないと僕思ってるんですね。それからロシアは結構核兵器も持ってますし、いろいろ準備も怠れないので、それも、まあ民主主義とは言ってもですね、結構大統領、プーチン大統領の力が強いんで、軍が、プーチン大統領がウクライナを攻めろって言ったから、俺嫌だって言って辞めるような軍隊じゃないだろうと。ロシアの軍隊はですね、大統領の命令に沿って各司令官は動くというふうに思ってたんですよ。そうすると、ウクライナが戦争を仕掛ければ、数年でウクライナの兵士は全部死ぬということになる。しかも領土は少し取られる。ね。そうすると、何のために戦争が起こるような東部地区におけるロシア人の殺害を1万6000までしたかと。要するに、プーチンが軍隊を出すまでずっと少しずつ殺していくっていう、なぜそういう方法を取ったのか。もちろん、その私の疑問にはね、なんでそれを NHK で討論会やんないんだと。誰か有識者がね。なんでこんな馬鹿らしいことをウクライナのゼレンスキー大統領やったのかと。それを分かったら日本がウクライナ側に援助してもいいけど、分からないのに日本が援助するってことはおかしいっていうのが僕の考えだったんですよ。だけどそれはそれで一応の筋が通ってると僕は思っております。今でもですね。有本さんのお考え聞いても。だけど、もっと大きい枠で、じゃあ、やっぱり戦争起こっちゃうじゃないか。世の中には悪い奴もいるんだ。引っ掛けてくる奴もいるんだ。ね。だから、それを認めてたら、ダメじゃないかと。むしろ、もう、一線をもっとごついところで引いた方がいい。つまり、国境を越えたら、そっちが悪いと。何があってもそっちが悪いと。そういうふうに決めればね、戦争は基本的に起こらないじゃないですか。それが有本さんが言ったことですよ。どんな理由があっても、国境を越えた方が悪いと。決めた方がいいっていうのがありましたの意見。それを僕は聞いたときにね、もちろんカメラもこう向いてますから、そういう雰囲気もあるんですけど、聞いたときにね、そうかもしれないと思ったんですよ。そのときに私の頭に浮かんだのは、中国だったんですよ。シナですね。結局1949年に、チベットを侵略し、ウイグル、新疆ウイグルを侵略し、内モンゴルに入り、満州国に入ったという、この、中国っていうかシナの行為、中国共産党の行為はですね、有本理論なら中国に返せって言えるんですよ。どうしかったら、どんな理由があっても国境を越えた方が悪いと。第二次世界大戦の後ね。第二次世界大戦の前はまた議論しなきゃいけないんですけど、第二次世界大戦であれだけ人間が死んだと。その反省は、有本さんが言われたのは僕の解釈ではね。これも違うかもしれません。有本さんにもう一回聞けばね。だけど、僕の解釈では、それであっても国境を越えたらダメだという大原則を決めれば戦争が起こらない。それはその通りだ。ね。1949年に中国がいろんな理屈をこねて、チベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州を取ったわけですよ。特に満州なんかもう著しくおかしいですよね。だって中国はここ2000年の間、2200年の間ね、万里の長城っていうのを築いて、こっから北は我が領土ではありませんと何回も何回も言ってるのに、その内モンゴルと満州を取ったわけですから。理屈もない。それから有本さん式の国境線も越えてる。だからやっぱりいけない。こうしたら中国のチベットの人とか内モンゴルの人もへりくつなしに中国は領土を返せと言えるわけですよ。だからこれ正しい考えですね。ある意味で。それで僕は一歩前進しました。今私はそれを考えております。平和を守るっていうのは非常に大変で、私はなんか語り部の人が言ったりね、戦争を忘れまいって言って、川に灯籠を流しても戦争はなくならないと思ってるんですよ。やっぱり人間の行為っていうのは、一個一個理性的に考えて、現実的に守れる方法を主張するのが 考えるのがね、社会の指導者の役割だと。社会に何かの意見を言う。ブログを書くのも社会に対する意見だし、ブログにコメントをつけるのも社会に対する意見なんですよ。そうじゃなかったら自分の心の中だけにあってブログにコメント書かなくていいんですからね。ですから、そういう点で私は一歩前進して、今まで私は真珠湾攻撃は日本が正しかったと思った。それで、その後有本さんが、それにつけても満州事変残念ですねと言ったから、僕はそこは一緒だったんですね。立敦調査団の報告を読み違えましたねと。そしたらもしかしたら戦争がなければ、あの戦争で命を失った310万人の日本人は、やっぱり生きてたわけですから。そういう気持ちがその時に去来しましてね。あ、これで僕も一歩考えが進んだというふうに思いました。ところが私にいろいろ忠告してくれた人、メールの人もいましたし、コメントの人もいましたけど、武田先生がウクライナについて意見変えたのは残念だっていうお話。私は意見を変えておりません。一歩前進しただけです。前進は、今まではやっぱり理屈通り正しい方が正しいと思ってました。で、自分が正しいことを決めていたんです。ところが有本さんの一言は、確かにそれは正しいと。だけど正しいことを主張すると戦争はなくなりませんよっていうことだったんですよ。真意はね、彼女の。で、僕はそれを一瞬スタジオで考えてね、あ、なるほど。確かにちょっとそこのとこは僕の論理が不足してたな、というふうに思って反省もし、一方自分の考えが進んだということです。つまり、今人間がね、日本人が特に自分が正しい、相手が間違ってるということで相手を誹謗中傷したり、それから、そういうふうにこう自分の考えは変わっていないけど、一歩これで自分の考えが進んだなというような相手との議論を避けるっていうか嫌がるっていう傾向があるんですね。僕は人によってすごくこう考えの深さの程度って違いますからね。で、自分の考えがまあだんだん浅いわけですが、少しずつ少しずつ人との話で自分の考えを深くしていく。それが人との話の目的ですんでね。まあそういう点で、まあ、どういうご意見でもいいんです。一人一人はどういうご意見を持ったっていいんですね。私が嫌いなのは、人というのを尊敬せずに、間違った自分の考えに相手を騙そうと思って間違ったデータを出すと。これはもう NHK なんですよ。朝日新聞もそうですね。朝日新聞の考えははっきり分かってる。だけど朝日新聞はそれを自分の意見として主張すればいいわけで、別に事実を伝える新聞の役割を変えて、自分は環境が大切だから、サンゴが壊れてると思わせればいいんだからね、読者に。まず最初に誰かを潜らせてサンゴをナイフで削って、それを今度カメラマンが写真撮って、環境が悪くなってこんなにサンゴがダメになったって、そういう記事を出す必要がどこにあるんだと。ね、もうサンゴはサンゴでそのまま写して、だけど我々はサンゴを守るために温暖化に反対だとこう言えばいいんで、それは意見と事実は分けて、その朝日新聞を読む人を尊敬してくれと。それが僕の願いなんですね。ということで、今日はちょっとだいぶ時間経ちましたけど、私もずっと考えてね、で、何が今度のことで自分も反省し、この世の中がどうなってるか分かりたいと思いまして、ちょっと時間かかりましたけども、今日になりました。あの時に有本さんに対する私の考えが進歩したことを読まれた人は、ぜひ私の本当の気持ちをですね、理解していただきたい。今後も私は自分がどうとか、有本さんがどうとか、ウクライナがどうとか、プーチン大統領がどうとかいうことじゃなくて、我々が事実をつかむ力ですね。それを優れたものにしていきたいというのが私の希望であります。